ズポッド101でございます。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Anthony here. Upper Intermediate Series Season 3 Lesson 21. All your efforts in Japan will be worth it.
ようこそ JapanesePod101.com へ。
With us, you'll learn to speak Japanese with fun and effective lessons.
今日も楽しく勉強していきましょう。
このレッスンは中上級日本語講座第3シーズン第21課。
このレッスンのタイトルは
All your efforts in Japan will be worth it.
努力する甲斐はあるよとか努力は報われるよっていう意味でしょうかね。
そうですね。今回のレッスンは、甲斐という言葉を使った2つの表現の違いを勉強します。
In this lesson, you'll learn the usage of the word 甲斐。
まず、勉強した甲斐があった。
My effort put into studying paid off.
それから、勉強しがいがある。
It's worth studying.
今回の会話は、前回からの続きなんですよね。
そうです。前回の会話では、萌えさんとアイサさんという女性二人が話をしていて、アイサさんが社長のことを好きだから仕事を頑張ってるみたいな話をしてましたね。
はい。
In the previous lesson, Aisa was saying she had a kind of a crush on the president of the company she works for.
今回のストーリーは、アイサさんから友達の萌えさんに封筒が届いたところから始まります。
This story starts from when Moe receives a letter from Aisa.
どんな封筒なんでしょうかね。
ね。今回の会話は、萌えさんと萌えさんの旦那さんの会話です。夫婦の間なので、カジュアルな言葉を使ってます。
The conversation is between Moe and her husband. Since they're a married couple, they're using informal Japanese.
Listeners, I have a question.
A question?
はい。I want to know when was the last time you commented.
Great question.
Stop by JapanesePod101.com.And leave us a comment.
では早速聞いてみましょう。
Let's listen to the conversation.
アイサさんから結婚式の招待状が来てるよ。
来た来た。いよいよアイサも社長とゴールインか。アイサも頑張った甲斐があったよね。
ちょっと見せて。お、さすが社長だけあって一流ホテルでやるんだな。あれ、萌えに挨拶を頼みたいっていう紙が入ってるぞ。
え、本当？竹内様には友人代表としてご挨拶を賜りたくお願い申し上げます。うっそー。ちょっと挨拶に電話して聞いてみる。もしもし、アイサ？私だけど、披露宴で挨拶なんて聞いてないけど？
あ、そうそう。ぜひお願いよ。招待客300人の盛大な披露宴だから、萌えも挨拶のしがいがあるでしょ？それに、萌えのアドバイスの甲斐もあって、結婚までこぎつけたんだから、よろしくね。
そう？
短くていいの。他にいっぱい挨拶を頼まなくちゃいけない人がいるからさ、手短に頼むわ。
まあおめでたいことだから断っちゃいけないよね。わかった、引き受ける。
次は英語が入ります。
アイサさんから結婚式の招待状が来てるよ。
You got a wedding invitation from アイサ。
来た来た。いよいよアイサも社長とゴールインか。
This is it. So Aisa finally scored big with the company president.
アイサも頑張った甲斐があったよね。
It looks like all that hard work finally paid off.
ちょっと見せて。お、さすが社長だけあって一流ホテルでやるんだな。
Let me see that. Wow, a wedding at a first class hotel. How fitting for a company president.
あれ？萌えに挨拶を頼みたいっていう紙が入ってるぞ。
Wait a minute. There's a piece of paper in here asking you to give a speech, Moe.
え？本当？
What? Really?
竹内様には友人代表として ご挨拶を賜りたくお願い申し上げます。
We request that you, Ms. Takeuchi, do us the honor of giving the official greeting on behalf of the bride's friends.
うっそー!ちょっと、アイサに電話して聞いてみる。
I don't believe it. I'm going to give アイサ a call.
もしもし、アイサ?私だけど、披露宴で挨拶なんて聞いてないけど?
Hello, Aisa. It's me. This is the first I've heard about making speeches at your wedding reception.
ああ、そうそう。ぜひお願いよ。
Oh yeah, I really want you to do it.
招待客300人の盛大な披露宴だから、萌も挨拶のしがいがあるでしょ?
There are 300 people invited, so it should be a grand occasion for you.
それに、萌のアドバイスの甲斐もあって、結婚までこぎつけたんだから、よろしくね!
And besides, it's thanks to your advice that I've managed to get married in the first place. Come on!
そう?
Really?
短くていいの!
You can make it as short as you want.
他にいっぱい挨拶を頼まなくちゃいけない人がいるからさ、手短に頼むわ!
There are lots of other people who have to give speeches as well, so just something nice and short should be great.
まあ、おめでたいことだから断っちゃいけないよね。
Oh well, I guess it is a celebration and it would be kind of rude of me to turn you down.
わかった、引き受ける。
Okay, I'll do it.
すごーい、アイサさん、社長と結婚するんですね。
ね、いきなりですね。
うん、
しかも萌えさんもスピーチ頼まれちゃって大変ですよね。
うんうんうん、
なんかすごく大きな結婚披露宴みたいじゃないですか。
うん、招待客が300人もってすごいですね。
すごいですよね、
うん、
ま、参考までにインターネットで調べた情報なんですけどね、
はい、
結婚披露宴の招待人数の全国の平均っていうのは80人くらいなんだそうです。
は
で、でも、ま、首都圏東京とかね、大阪とかではぐっと減って60人くらいっていうふうに出てましたね。
あ、意外と少ないんですね、
うん、なのでその数に比べると300人っていうのがどれだけ多いかわかりますよね。
うん。あの、ダイアログの場合のように、自分でビジネスなんかをしている場合とか、あるいは地域の風習なんかによっても、あの、本人たちの希望とは別に、大きい結婚式をしなきゃいけないというような事情がありますね。
ありますね。日本の結婚式に招待されることも、あの、皆さん、ね、リスナーの皆さんあると思うんですが、そんなリスナーの皆さんに、あの、メッセージというか気をつけた方がいいっていうアドバイスなんかありますかね。
ご主義には気をつけた方がいいですね。
ああ、
これはあんまりね、誘われ続けるとなんか結婚式貧乏になったりとか
ありますね。あの、日本では招待されたお客さんが現金をギフトに持っていくんですよね、
うん、
それもあの、ちゃんとこう専用の包むものがあって、それに入れて名前を入れて持っていきますけど、この時大事なのが割り切れる金額じゃダメなんですよね。
2、4、6。
そうそうそう、2つに簡単に分けられるとやっぱりあんまり縁起が良くないということで、1万円とか3万円とか
Even number はダメっていうことですね。まあ、あの、結婚式に招待された場合はその辺のことを友達によく確認した方がいいかもしれないですね。
気にする人は結構気にしますからね、
うん、
Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson.
それでは単語を確認していきましょう。まず最初の単語は、
賜る。
To be honored with, to be granted, to be given.
これ、もらう、to receive, to be given と同じ意味なんです。で、もらうの humble form は、頂戴するですよね。
はい。
で、賜るになると、もっとさらに丁寧な言い方なんです。
うん、
とっても丁寧なので、あの、現代の日本語の文法では普通の会話に使うことはまずありません。あの、とってもフォーマルな手紙とか、あと何かのイベントの司会者が使ったりすることがたまにあるぐらいです。
うん、そうですね。
そうですね。普通の会話で、こないだ夏子さんからお土産を賜りましたとは聞かないですよね。
聞かないですね。
どんだけ偉いんだ私っていう。
どんだけ怖いんだ夏子さんっていうことですよね。
ね、
その場合は、夏子さんからお土産をもらいましたですよね。では、賜るを使ったダイアログの文章をお願いします。
竹内様には友人代表としてご挨拶を賜りたくお願い申し上げます。
We request that you, Miss Takeuchi, do us the honor of giving the official greeting on behalf of the bride's friends.
ちょっと分けて言ってもらいましょうか。
はい。ご挨拶を賜りたいの部分が難しいですね。
はい。
まず、ご挨拶。
Official greeting.
を。
Object marker.
賜りたい。
Want to receive.
つまり、挨拶をもらいたい。挨拶をしてくださいと言ってるんですね。
この、何々たくお願い申し上げますとか、何々たくお願いしますって何かを丁寧に頼みたいときによく使われる表現ですよね。
そうですね。
何々したい。want to というのは日本語だとちょっと直接的、direct なので、丁寧に頼むときは、たいと思いますとか、たいのですがとか、まあいろいろ後ろにつけてちょっとソフトにします。
そうですね。
この、たくお願い申し上げますはとても丁寧な表現なので、ビジネス関係のメールにも使える表現だと思いますね。では、ちょっと練習しましょうか。明日までに返事をもらいたいです。を、もっと丁寧に言いたければ。
明日までに返事をいただきたくお願い申し上げます。
ぐっと丁寧になりますね。
うん。
結構便利な表現だと思いますので、ぜひ使いこなしてください。では、次の単語は？
ゴールイン。
To reach a goal. でも、カップルに使うと to get married の意味になりますよね。
そうなんですよね。例えば、ランナーはゴールインした。
The runner reached the goal.
カップルはゴールインした。
The couple got married.
面白いですね。結婚をゴールって考えているから、結婚することをゴールに入る。ゴールインって言うんですね。
But it's Japanese English, isn't it? 日本語英語ですよね。ゴールイン。
そうなんですね。
英語では言わないんですよね。ちなみにアンソニーさんは奥さんといつゴールインしたんですか？
まあ、1年前にめでたく妻とゴールインしました。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。I got married 1 year ago.
英語だと、My wife and I reached a goal なんていうには言わないんですか？
言わないですね。まあ、結婚する自体がゴールではないんで、こう、スタートラインと考えられてるので。
あ、かっこいいな。
かっこいいですね。その通りですよね。
そう思います。
ということで、このゴールインというのは、文法も意味も完全に日本語英語なんですよね。
そういうことですね。
では、次の単語を見ていきましょう。
こぎつける。
To attain, to row a boat up to a pier, to reach a certain stage, or to manage to do something.
こぎつくとも言いますね。こぎつける、こぎつく。同じことですが、こぐが。
To row, as in, to row a rowboat.
つく。
To reach.
つまり、ボートを一生懸命漕いで、丘につく、陸につく、ということから、やっと何かをできたとか、何とかして達成した、という意味で使うんですね。
はい。
じゃあ、例文をお願いします。
結婚にこぎつけた。
I've managed to get married.
これ、結婚まで、ものすごい大変な道のりがあって、頑張って頑張って、ゴールインしたっていうニュアンスですよね。
そうでしょうね。では文法に入っていきましょう。ここでは買いの使い方を勉強しましょう。買いというのは名詞 noun で価値
value or worth
とか効果
effect
という意味です。
買い is a noun meaning worth someone's efforts to do something.
ダイアログには買いを使った2つのフレーズが紹介されていましたね。まず最初が
何々した甲斐があった。
した甲斐があった。means that by doing something, one got good results.
それから
何々しがいがある。
しがいがある means that something is worth doing or worth the challenge.
まず、何々した甲斐があったから説明しましょう。例文お願いします。
はい。努力した甲斐があって試験に合格した。
It was worth putting so much effort in to pass the exam. All my effort paid off and I passed the exam.
努力した甲斐があって試験に合格したというのは努力した tried hard ことで試験に合格した passed the exam た甲斐があったというのは何かをしたことでいい結果が出たという意味ですね。
甲斐の前は努力したですね。これは動詞のinformal past tense を使うわけです。会の前には名詞 noun を入れることもできます。その場合は no を忘れないでください。
努力の会があって試験に合格した。努力は名詞 noun ですからのがいります。努力するは動詞です。努力の会があって試験に合格した。でも、努力した会があって試験に合格した。でも意味は同じです。
When an action that you take yields a good result and you want to express that the effort was worth it, the expression informal past tense form of the verb plus 会がある is used.A noun indicating an action can also be used in the form of noun plus の甲斐がある。
では次に、何々しがいがあるを説明しましょう。例文お願いします。
この仕事は難しいけれど、やりがいがある。
This job is difficult, but it's worth the effort. When you want to say that it's worth it to do something, you can attach がい to the must stem of a verb, as in 教えがいがある, which means worth teaching.
Verb plus会があった。noun plus の会があった。というのは、それをしたおかげでいい結果が生まれたという意味なんですね。過去のことについてよく使います。
それに対して、verb stem plus 会があるというのは、結果は関係なくて、自分の感情ですよね。
うんうん、
自分が満足しているという気持ちなんですね。
japanesepod101.com を聞いた回があって試験に合格しました。
うん。ジャパニーズポッド101を聞いてよかった。試験に合格したんだもんっていう感じですね。
そうですね。
ジャパニーズポッド 101.com は聞きがいがある。
ジャパニーズポッド101は聞く価値があるよとか、内容や長さに満足しているよという意味ですね。
私たちはこういうフィードバックがもらえるように頑張らなくちゃね。
そうですよね。
そうですね。
それでは今日のレッスンはこの辺で。
Premium members, use the review track to perfect your pronunciation.
Available in the premium section of the website,
the learning center,
and through iTunes via the premium feed.
The review track gives you vocabulary and phrases followed by a short pause so you can repeat the words aloud.
The best way to get good fast.
それではまた。
See you next time.
アイサさんから結婚式の招待状が来てるよ。
来た来た。いよいよアイサも社長とゴールインか。アイサも頑張った甲斐があったよね。
ちょっと見せて。お、さすが社長だけあって一流ホテルでやるんだな。あれ、萌に挨拶を頼みたいっていう紙が入ってるぞ。
え、本当？竹内様には友人代表としてご挨拶を賜りたくお願い申し上げます。
うっそー、ちょっとアイサに電話して聞いてみる。
もしもし、アイサ、私だけど、披露宴で挨拶なんて聞いてないけど。
あ、そうそう、ぜひお願いよ。招待客300人の盛大な披露宴だから、萌えも挨拶のしがいがあるでしょ。それに、萌えのアドバイスの甲斐もあって、結婚までこぎつけたんだから、よろしくね。
そう？
短くていいの。他にいっぱい挨拶を頼まなくちゃいけない人がいるからさ、手短に頼むわ。
まあ、おめでたいことだから断っちゃいけないよね。わかった。引き受ける。